父さんさっき言わなかったけど日本語うまくなったね。お世話になりましたなんて、まあ日本語が上手になったなと思う頃に日本を離れなきゃいけないということですけど、まあ日本にもう二度と帰ってこないかもしれないって言ってましたが、そんなこと悲しいこと言わないでまたぜひ出張で日本にまた帰ってきてもらいたいと思います。この第一礼拝はいつもろう者の方と礼拝をしております。それで私はいつもろう者の方が一緒にいるんですけれども、もう手話通訳の方に頼り切ってですね、もう手話通訳の人が私がどんな難しいことを言っても分かりやすいように話してくださるもんだと、実にいい加減なというか申し訳ないことをしてきたわけですけれども、まあそういうことをいつもしているとろう者の皆さんに嫌われるので、別に嫌わないかもしれません。まあ今日はろう者の人中心にろう者の人を中心に、まあ、通訳も今日は瀬尾光也君気合入っておりますから、お話をしたいと思うんですけれども、聖書をまずお読みしましょう。今日の御言葉として選んだヨハネの手紙ですね。ヨハネの手紙の2章の24と25、初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。今日はこの永遠の命ということについてお話をしたいと思います。手話で永遠の命というのはどうやるんですかね。永遠の命とこうやりますけども、このまあ永遠という言葉は多分いつまでも続くというかずっとというような意味で使う言葉だと思いますけれども、私たちがじゃあ永遠の命は何ですかと聞かれてですね、何と答えるか。永遠の命ってのはじゃあ何なのか。永遠の命、永遠の命はどう説明しますかね。永遠の命は何だろう。いろいろ手話で説明してくれてますけども、まあ、これは別にろう者の方ばかりじゃなくて健聴者の方もそうなんですが、永遠の命ということを聞くと、まあ、やはり我々は死後の命というかね、死んだ後も永遠に死なないということをすぐに考えると思うんですね。だから今日死んでも大丈夫ですよ、永遠の命がありますからというようなことを言ったりしますけれども、これはですね、本当の意味では、間違った考え方、本当の意味で間違っているというのはそれも含まれてますけれども、決してその永遠の命というのは死んだ後に ある命のことではありません。実は永遠の命というのはもう今すでにここにですね、私たちのうちにあるものなんですね。それは今日読んだ聖書の御言葉を説明したらお分かりいただけると思うんですけれども、あなた方も御子のうちに、御子のうちにというのはイエス・キリストですね。そのイエス・キリストのうちにある。じゃあそのうちにあるというのはどういうことかですね。よく聖書の中に出てくる表現なんですね。うちにある、その御子のうちにあるって言ってもどういうことか、ね、手話では多分共にあるとかうちにあるとかっていう表現をすると思うんですけどね。私たちは本当に御子のうちに今あるんだろうか、御子のうちにいるというのはどういうことなんだろうか。それはイエス・キリストの イエス・キリストの言葉の中に生きているということなんですね。その前にあるように、あなたが初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちにあると言われています。この初めから聞いていたことっていうのは、これはこの、まあ、聖書の教えというか、そのキリストの言葉とか、あるいはキリストのについて書いた聖書の言葉というものを意味しているわけですね。ですから、私はイエス様と共にイエス様のうちに今あるんだということをですね、その実感できる、それは私がイエス様の言葉の中に生きているから、イエス様の言葉を実行して、あるいはイエス様の言葉を信じて、このイエス様の言葉によって生きているときに初めて御子のうちにいるということになるんですね。だから御子のうちにいると言いながらキリストの言葉を無視しては、それは御子のうちにいることにならないということです。さらに分かりやすく、私はクリスチャンだと言いながらキリストの言葉を聞こうともせず、キリストの言葉に従おうともしなければ、それはクリスチャンではないんですね。でももし私たちがそのイエス様の言葉通り生きていこうとするならば、私たちは御子の中にいるの。イエス様のように語ろうとし、イエス様のように生きていこうとし、イエス様の言葉に耳を傾けてですね、イエス様はどうしてほしいのか、そしてその通りやっていこうとするときに、イエス様が後ろからガッとこう羽交い締めにしてね、この頭の中でイエス様のように生きていこうかなと考えたときに、イエス様がおっこう来るわけですよ。もうイエス様どうでもいいと、もう私はイエス様がもういいバイバイって言ったら、イエス様は行こうにも行きようがないんですね。だから私たちとキリストを結びつけているものは、まさにこれはキリストの言葉なんですね。なんとなくイエス様といつも一緒にいるような気がするというような、そういう漠然としたものじゃない、まあ、結果としてそういう感じはあるかもしれないけど、それはキリストの言葉に従おうとするときに初めてやってくるもの。だから例えば今年の御言葉である、この受け入れよりも与える方が幸いであるというイエス様の御言葉ありますね。私たちがこの御言葉通り実践しようとしたときに、それは楽なことじゃないですね。注意も必要だし、犠牲も必要だし、でもイエス様の御言葉通りしたいなと思ったときに、私たちはキリストの中にいる。 キリストはしっかり捕まえていてくださる。そして御子のうちにあるならば、また御父のうちにもいると。御父というのは神様のことですね。キリストの言葉に生きているものは、さらにそれは神様の中にいるんだ。このうちにいるというのは、もう神様がもうすっぽり覆い尽くしているということですか。神様の中に住んでる。この聖書の言うところの神様と私たちのつながりというのは、なんかこう時々電話かけたり、今だと携帯とかメール出したりとか、元気とかですね、そういうその、友達のようなね、まあ、そういう感じはする時もありますけども、そういうこうかけ離れたというか、少し離れたところにいるわけではありません。これはこのうちにいると、うちにいつもいるということなんですね。つまり神様がもう我々をすっぽり覆い尽くしてる、逃げ場がないぐらいもう羽交い締めにしてると、こういう状態ですね。私たちはそれは知らないかもしれない、目に見えないかもしれない。神様が私をいつも羽交い締めにしてるなんて分からないでしょ。でもそうなんです。私たちがもしキリストの言葉に従って生きていこうとするならば、神様はそういうものを離さないんです。その神様にしっかりこの捕まえられているということが永遠の命なんです。わかります？だから今もし私がキリストの言葉に従おうと思った、その時に私たちはもう永遠の命の中にいるんです。死んでから始まるもんじゃない。もう今日今この時に永遠の命は始まってる。だから永遠という表現はですね、これはその普通の言葉の永遠としても、手話のこれにしてもですね、本当の聖書の意味をちゃんと表してないんですね。永遠というより、これはむしろですね、無限と訳すべきかもしれませんね。それだとちょっとピンときますね。でも無限も手話でありにくいけどね。つまり限りがないというかね、そのこうずっとじゃないんですね。だから普通の命は限りのあるものなんですよ。もうこれまでっていう、もうこれまで、ここからここ制限がある。それはその何歳から何歳ということじゃないですよ。普通の人間の生き方というのは、その神様から離れた生き方というか、神様から離れた命はもう終わりがあるんですね。限界があるんですよ。でも神様に羽交い締めにされている神様の中にある命は、私たちをこの無限の神が取り囲んでいるわけですから、永遠の神が、不変なる神が、愛なる神が掴んでるわけですから、私たち自身はもう神様のある意味では一部になってですね、そういう生き方には限りがないでしょう。限界がない。だからこの体の命が終わるときは確かに来るんですね。だけどこの体の命が終わろうが続こうがね、神様の手の中にあることは変わらないじゃないですか、ね、この体を持っているから、私たちはどうしても自分の罪、自分の弱さ、あるいは痛みとか苦しみとか誤解とかね、いろんな苦しいことに苛まれている。神にしっかりはこう抱きかかえられているんだよと言ってもですね、やっぱり時に落胆したり失望したり、いろいろ苦労があるんですね。これはこの体のせいですか、罪の体のせいです。 罪の体のせいであって神様が遠いからじゃないんです。神様はもうしっかり、それは信仰が長い短い関係ないんですから、イエス・キリストを信じたその時からあなたがイエス・キリストの中にいたい、キリストの言葉に従いたいと思ったその瞬間からですね、神様の永遠の力が皆さんをしっかり捕まえています。だからその中で私たちのこの体はもがいてね、時に苦しい時もありますけれども、でもこの永遠の命は変わらないでしょ。神様の中にあるということは変わらないです。だから永遠の命っていうんです。変わらないからなんです。変わるものは永遠じゃないんですね。だからクリスチャンにとって死がその苦しくないわけじゃない。死ぬことは誰だって恐怖がありますよね。死に恐怖を持たない人はいません。だけど私たちのそれは死というのはこの体が終わるだけであってね、この肉体が終わるだけであって、神様との結びつきは変わらないんです。神の中に留まっているということは変わりません。どこにいても、この地上にいても、あるいは神の国にいても、どこにいても変わらないんです。今日私たちは皆さんイエス・キリストの信じておられる方はこの永遠の命の中にいます。間違いなく。だからもう大丈夫です。何にも心配する必要ありません。この世界をお作りになった神様があなたを羽交い締めにして、あなたはその神様から逃げられない状態になっているんですから、何を恐れる必要がありますか。何を心配する必要がありますか。何を恐れる必要がありますか。恐れとか心配とか悩みとか痛みとかっていうのはこの朽ちていく体がのからの叫び、叫ぶんですよ。この体はね、憂うんですよ、悩むんですよ。でもそれに対して私たちはノーって言わなきゃいけない。我が体よ、これはやがて終わるもんだよ。まあ病気は治ってほしいですよ。治るに越したことはないです、ね、だけど議員さんだって死んだんです、ね、議員さんだって死んだし、うちのおばあちゃんはニュースにならなかったけど103歳で死んだし、ね、104か105かよく分かんないけど、ね、人間いつかこの体は終わりが来るんですよ。まあ痛みもあるし苦しみもありますけどね。でも私たちは今からね、その永遠の保証を得ることができる。永遠の保証を得ることができる。だからもし私たちが本当に自分は永遠の命の中に生きているのかなとちょっとでもね不安に思ったり疑問に思ったらどうしたらいいですか。どうしたらいいですか。キリストの言葉を守るんですよ。キリストの言葉をやってみるんです。キリストの言葉に生きてみるんです。キリストの言葉の中に自分を置くんです。そしたら自分は神の中にあるという実感が出てくるんですよ。私たちが神様から遠いなとか神様から離れてしまったんじゃない、神様を放り出してしまったんじゃないかなと感じる時っていうのは、それはキリストの言葉にも生きてないんですね。自分で何か考えてやろうとしてるんですよ。自分でこうやった方がいいんじゃないかとか、ああやった方がいいんじゃないかとか思ってるんですよ。だキリストの言葉に生きていないと神様は皆さんを捕まえようがないんです。でも不完全でもね、ダメでも、できるかできないか別ですから。できるかできないか別ですよ。我々がいくら頑張ったってね、いくら頑張ったって100メーターを8秒で走ることはできないしね、マラソンを2時間で走ることはできない。神様は私たちが完璧にすることを求めているわけじゃない。ここに何とありますか。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならばで、
いつもあるならばと言ってるんですよ。その通り全部できればとは言ってないんです。その通り全部できればって言われたらお手上げですよ、はい、もうノーですよ。隣人を愛しなさい、とってもできませんよ。隣人を愛するのはそんな簡単、もう隣人が愛せたらね、こんな楽なことはない、ね、家族だって愛せないんですか。愛せる人を探す方が難しいんですよ、ね、でも私たちがその中にあると、その言葉が心の中にあってね、その通りやってみたいと願っているかどうかなんです。そこにポイントがある。諦めないで、本当にまさにバカになって神様の言葉を実行しようとするときに、神様は喜んで私たちを永遠の命の中に生かしてくださいます。わかりました。どうや永遠の命、大丈夫ですね。永遠の命ね、永遠の命、手話変えなきゃいけない。ちょっとね、あるの、 あるんだそうです。永遠の命って手話がどうやってやるの、うん、うん、新しい手話、おお、新手話、新そばみたい、うん、おお、こうじゃないんですか。信仰は違う、こう、ああ、なるほどなるほど、神学的だね、神学的手話だな、永遠の命は、あ、それが永遠の命。ああ、これいいまとめですね。これはね、永遠の命、うん、ああ、永遠の命、もう今日からみっちゃん、永遠の命はこう永遠の命ああ。素晴らしいね。あ、いや、そういう手話があるとは知りませんでしたね。もうこれからこの永遠の命、ね、永遠の命、OK、ね、永遠の命、ね、これ皆さんも覚えて、今日永遠の命、なんか波越徳次郎みたいですけど、あの永遠の命、ね、押せば命の泉湧くみたいな感じですけど、なんかちょっと似てますね、うん、でもそのこれはね、私たちの頭の中をね、一回やっぱり整理しなきゃいけないことなんですよ。我々は死に向かって生きてるから、その永遠のっていうことになると、死んだ後とかそういうふうにいつも考えやすいんですね。だけどそれはね、時間的に先なこととかそういうことじゃないということです。永遠の命はね、今まさに私たちはこのキリストによって神の中に生きているということが、もうこれが永遠なんですよ。これは無限なんです。もうここで すなわち有限の限られた、またなくなる命からは解き放たれている。今日皆さんは永遠の命の中に生きていることができる。感謝じゃないですかね、これ永遠の命。お祈りしましょう。御会天皇お父様、与えられました素晴らしい御言葉の上に感謝をいたします。あなた方のうちに御言葉がいつもあるならば、あなた方は神の中にいると、そしてそれこそが永遠の命であると教えてくださって感謝をいたします。私たちは今まだ
この罪の体をまとってはおりますが、神様の目から見るならば永遠の命の中にありますから感謝いたします。今私たちは神様にしっかりと抱きしめられて、神様の強い愛で本当に全身が覆われておりますから感謝いたします。私たちは不完全なもの、弱いもので罪深いものでありますが、あなたはそんなことはどうでもよいと、御子イエス・キリストの血によって私たちを清めて、その手の中に握りしめておられます。私たちは今永遠の命にあります。感謝いたします。アメン。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。永遠の命、ね、もう手話が残ってしまいました。私の話は全部忘れてもいいんですけど、いい手話ですね。それではご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美しましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に、御声御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ声を願わくは、私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにあらんことを。アメン。